こんにちは、名古屋大学研究フロントラインです。明大の最近の研究の話題をお届けしています。今回は先日開催したトークイベントの様子をお届けします。イベントタイトルは GO 極寒北極の夜空飛び立つオーロラ観測ロケット。ゲストは三好良純さんです。三好さんは名古屋大学宇宙地球環境研究所でオーロラを通して宇宙空間におけるプラズマ物理学や宇宙電気を専門に研究されています。イベントではオーロラの基礎知識からオーロラ観測ロケットを打ち上げて奇跡的な成功を成し遂げたプロジェクトまでたっぷりお話しいただきました。高橋翔太さんナビゲートの三好さんのトークイベント、会場の雰囲気をほんの少しですがご紹介します。
今日はオーロラをテーマにですね、皆さんに集まってもらいました。なので、オーロラ見たことありますかっていうのを聞いてみようと思います。あれ回答してもらうとね、ここに出ていきます。バーが伸びていきます。今18人回答いただいて9割以上が見たことがないと。でも 6%、5% は見たことが。三好さんはオーロラを初めて見た。オーロラもちろん見てると思いますけど見てますよね、
はい、
何回ぐらい見てるんですか。
あ、もうちょっと数えられますね。
あ、なるほど、はい、じゃあ初めて見たがいいですか。
初めて見たのは2001年か2年にスウェーデンのキルナっていうところに行ったんです、ね、
聞いたことある。なんかよく見えるエリア
の、
ね、
スウェーデンの北の端ですね多分、はい、社会で鉄鉱石の産地とかって最近習わないらしいんですけど、
習わない
僕の世代はまあそうやって習うんですけど、はい、キルナエリバレとか行ってでそこで街にいて振り返ると、うん、空にオーロラがあったんです。でそれはもうすごく私にとって不思議で、音がないんですよね、オーロラっていうのは。音がないのにいきなりなんか綺麗な色でふわーって動いていって、はい、でなんかそれが本当の始めです。で次の日にまたオーロラっぽいのが見えたんです。今度はちょっと実験できたので、もちょっとなんですかね、町から離れたところの北の空になんかヤマハみたいな、ヤマハっていうか、まあ森みたいなのがあって、そこが白くなってるんですよね。であれ今またあれ多分オーロラなんですけど、もうそういう風になると雲と視認がつかない時があるんです。なんか一番初めて見たのもかなり空の高いところで色もついていて、はいはい、わーすごい。で次の日は、うん、なんかよく分かんないなみたいな。
もっと下に降りてきて
下の方 で、ま、オーロラの色は皆さんテレビとかなんだろうな、本とかでご覧になった時に、あ、緑だなとか赤だなっていう感じだと思いますけど、実際に、肉眼で見るとちょっとなかなかそうは見えない感じもありまして。
そうなんですか。
それはなんかやっぱり肉眼で皆さん見ていただくときに、あ、そういえばそんなこと言ってたなっていうふうに思っていただけるといいかなと思います。で一方で昔だとまあそれなりのカメラが必要だったんですけど、今もう普通に皆さんお持ちのスマホで十分に映りますので、まあ、スマホちょっと当てていただくと、あ、なるほど緑だなとかっていうのはよくわかると思います。
ここからもっと三好さんの研究内容についてまずお話を深めていこうかなと思います。で、まあ、テーマはオーロラなんですけど、実際三好さんはどんな研究をどういうふうにやっているのか簡単に教えてください。
オーロラは高さ100キロぐらい、まあ、それより高いところのちょうど宇宙と地球の端境、10年前ぐらいNHK が宇宙の渚っていう番組を作ってて、まあ、まさに渚みたいなところですけど、そこで起きているまあ発光現象です。でその源は宇宙空間からやってきている、まあ、荷電粒子といいますけど、まあ、電子、もっぱら電子ですけど、それが超高層のごくごく薄い大気にぶつかって起きています。で宇宙空間の電子っていうのは、まあ、地球の周りにそういった電子たくさんあるんですけど、時々ものすごく増えたりとか逆に消えてしまったりとか、すごく激しい変化をしていて、で私たちはまあそういった電子を含んだような研究のことをプラズマの研究と呼んでますけど、はい、宇宙でプラズマがどういうふうに変化してどういうふうに増えたり減ったりするかっていうのを研究する、まあ、一つの現れがオーロラなんですね。ですから、まあ、オーロラの研究してますって言った時にオーロラがどうして光るかって研究されている方はもちろんおられるんですけど、はいはい、オーロラの形とか色とか動きを通して宇宙のプラズマの現象を透かして見てる。でその先には太陽があって、太陽で爆発が起きたり太陽からいろんなプラズマがやってくるので地球の周りのプラズマ環境で変わるんですけど、まあ、太陽と地球のつながりを知る、まあ、その 鏡というかツールとしてまあオーロラがあるので、はい、そういった目を通してまあ研究をしています。
あとなんか用意してきたスライドとか使いながらいきますか。
そうですね、は
い、
じゃあオーロラの写真を、はい、ちょっと出させていただきましたけど、今回お話しさせていただくロケット実験は2022年の2月末から3月にかけて、まあ、実験してきたことなんですけど、オーロラがまあ途中出ましたので、いろいろ写真を撮りました。で、ポイントは氷点下38度で凍えましたっていうのがポイントでもうとにかく寒いです。
だいたいどれぐらい、さっき10分ぐらいでもうやったけど、
10分ぐらい経つと、はい、そのまま行く、そのままいるとどうなるのかよく分からないんですけど、うん、だんだんこの辺が多分凍ってくんじゃないかと思っていて私着てるのはまあスキーウェア着てて中にちょっと着込んでますけど、で顔を出すと寒いので覆面みたいのをつけていて、で手袋も寒冷地用の手袋入れていますけど、手袋ちょっとこの子やっちゃいけませんけど離してカメラとかに触るともう吸い付くんですよ皮膚が。
だから
ちょっと危ないですね。ベリっていっちゃうので。
そうなんですね。
それからそうそう、これちょっと写真撮りに行かれることある方にお伝えしておきたいことが2つございまして、1つはバッテリーすぐなくなります、寒いので。なので予備のバッテリーをお持ちになるとかは、まあ、割と大事です、うん、でちなみにちょっと人肌で温めておくと多少長持ちする気がしなくもないっていう感じそれからもう一つは、こちらも同じところのオーロラですけど、もう一つはですね、まあ、こういう状態でカメラキンキンに冷えてるわけですけども、それを部屋に持っていくと結露します。で結露すると壊れますんで、私たちどうするかっていうと、ビニール袋みたいなものでカメラを覆って、で、まあ、玄関先みたいな外気よりはちょっと暖かいですけど室温よりは低いぐらいのところに置いといて、1時間ぐらいすると中の結露の状態解消されますんで、まあ、そういうふうにやることをお勧めします。結露すると中の電子機器壊れますので、なかなかちょっとって感じですね。でちなみにこれ今動画を見ていただいてますけど、これ宇宙飛行士の人が一眼レフでシャッターを連射してます。いわゆるタイムラプスってやつですね。動画を撮ってるんじゃなくて1秒とか2秒に1回ずつシャッターを切っていくってことをやってつなげると動画撮れるわけなんですけど、はい、こういうのも皆さんのデジカメとかそれからスマホでも簡単にできますんで、ぜひ試していただけるといいと思います。でちょっと今これオーロラをですね、高さ400キロなんですね、国際宇宙ステーションで、そこからちょっと見下げてますね。でそれでオーロラを見てて、向かって右側が北極側で、左側が反対側、低緯度側です。で右側の方になんかすごく明るいオーロラがあって、左の方の薄いオーロラがあるの分かりますかね。それから左の方のオーロラちょっとチカチカチカチカ、これ明滅しているの分かりますかね、この辺。で僕が研究しているのはこの明滅する側の方のオーロラが専門ですけど、オーロラ実はすごいいろんなタイプがあります。でこの左側のチカチカするオーロラって多分観光ツアーで行くと、見えないと思います。なぜかというと一つは地味すぎる、で肉眼で見えないことが多いです。星見てると星がなんか霞んだように見えてて、
はい、
で僕とかになるとあオーロラって思う。でも
プロだから分かるけど、
プロっていうか見まくってるとそうなんですけど、そうじゃないと写真撮っていただくと星の前が緑になったりして初めてオーロラって分かります。そうじゃないともう分からないんです。薄すぎて分からない
んです。なんかまた焚いてるな
あ、また焚いてるかもしれないなぐらい
の、なんかそれはオーロラじゃない、
じゃないかも
っていう、霞んでんなみたいに見えちゃう
ですね。でもう一つはですね、これ真夜中より後に出てくるんです。午前1時とか2時に。でオーロラツアーって大抵真夜中で帰りますんで、
なるほどいいチャンス、いい時間、
僕にとってはいいチャンスですけど、まあ、安全上の理由があるので、はいはい、基本的に真夜中超えてのオーロラツアーってほとんどないと思います。
なるほど、
なので普通の人はあまりご存知じゃないんですけど、うんうん、まあ、そんなオーロラがあります。でこれ
研究者になれば見たい、
研究者でも人気があるかっていうと分かるんですけどでこれちょっと NHK が
オーロラ研究、そして観測ロケット打ち上げのお話の続きはノートで公開しているレポートをご覧ください。リンクは概要欄です。さてこちらのイベントシリーズ、次回は脳神経科学をテーマに開催します。タイトルは、いつどこに意識は宿る、脳神経科学に問う我々の正体です。開催は2024年1月12日金曜を予定しています。 参加方法について詳しくは概要欄のリンクからご確認ください。それではまた次回まで。さようなら。